はい、どうもこんにちは。2025年11月18日火曜日、時刻は16時26分ということで、ご機嫌いかがでしょうか。京都は一条通神谷川角イルピアット神谷川よりパーソナリティはトニーです。水谷ラジオです。寒くなりました。すっかり冬のような気温です。今日は最高気温が13度までしか上がらないということで、もう冬と言っても過言じゃないですね。朝、通勤するときに、空気がもうすっかり、冷たい冬の空気に入れ替わったなという印象でした。街路樹も葉っぱの色がすっかり変わってですね、落葉を始めています。気がついたらこんなに寒くなって、気がついたら葉っぱも落ちて、気がついたらこんなに冬なんだな。考えてみると来月も年末ですもんね。ただ毎年というか、この例年、この数年ですか、夏が長いので、暑い時期が長くて、結局その秋を感じるこの1ヶ月、2ヶ月弱しか秋がないわけですけれども、その期間を経て年末、もう年末なの？そんな印象ではあります。9月からもっと涼しい時間を過ごせると秋を感じられるんでしょうけれども、秋を感じる期間が短いなという印象です。ただ今年雨があんまり降ってないような気がしてるんですけど、なんかこう10月11月は雨が少ない印象です。まあなんかパラパラしてるのはしてるんですけど、なんか晴れてる日が多いと感じるのは私だけでしょうか。まあ皆さんいかがお過ごしでしょうかということですね。昨日はですね、ランチミーティングがありまして、優香さんはちょっと都合で来れなかったんですけれども、肉どころコギジプさんですね、コギジプさん、花屋町通り、合ってる？合ってる？ロームの裏ですね、五条のロームの一本南の、まあ横の筋、信号がある大きな筋というか、通りにあるんですけれども、コギジプさんで、ランチミーティングでした。コギジプさんは私が偶然見つけて、通っているお店なんですが、その一人一つこう平コンロというか、水コンロというか、小さな七輪を出してくださって、その網の上で、自分のペースで、好きなお肉を焼いて食べるというスタイルです。定食を提供していて、その一般的な焼肉屋さんというよりはコンパクトな、一食が用意されているお店です。お肉の追加も可能で、まあなんかそのお肉のやっぱり専門家だけあって、美味しいお肉を提供してくれるんですが、非常に考えられたランチを提供しているお店です。価格も高くなくて、一番最初に行った時もお安かった印象ですが、そこから値上げしたんですって言っても、今で1650円で、肉の種類がタン、カルビ、ロース、サラダ、スープ、ご飯、キンパ、ね、すごいですよね。1650円税込みですよ。ことは1500円ということなんですけれども、その定食は食べられると。で、一人一つずつ炭を用意してくれて、それを焼いて食べるというスタイルです。で、コギジプさんがまあ先日イルピアットに来てくださって、夜にご利用いただいて、でたまたまその時のスタッフがみゆりさんで、みゆりさんにそのコギジプさんを紹介していたら食べてみたいですって話になったんで、まあなんかじゃあいい機会だからちょっと行ってみようかっていうことで、行けるスタッフだけ声かけようで、日にちが先に決まって、 でスタッフに声かけたら、ゆうかさんだけ残念ながらちょっと用事で来れないってことだったんですけど、他のスタッフはみんな来れるってことだったんで、で太田さんね、いつもお世話になっている太田さんが偶然その日は居合わせていたので、太田さんも行きますかっていう声をかけて、太田さんもじゃあ行くよっていうことで太田さんが来てくださって、で太田さん車をお持ちなので車を出してくださって、で私の車だけではスタッフが乗らないので、太田さんに車を出していただいて、みんなが参加できるというかね、この川山用が半端ないですよね。太田さんには本当感謝しかありませんが、一緒に楽しく食事に行きました。で10時40分ぐらいに待ち合わせをね、イルピアと神谷で待ち合わせをして、車で、みんなを乗せていったんですけど、待っている時にちょうどスタッフを待っている時に母親から LINE が届いて、今新幹線に乗って京都に向かってるからっていうことで、何も聞いてないわけですよ。突然今日京都に行くって、墓参りに行くからってことで、父親が大谷病に眠っているので、墓参りに行く、もうなんか今からスタッフミーティングなのにと思って、一応電話をかけて、今からスタッフミーティングだから着いてすぐは迎えに行けないよってことで、12時半ぐらいには神谷川に戻ってくるから、そこからスタッフ解散してから迎えに行くから、1時ぐらいになると思うけどということで、それで構わないということで、まあなんかそんな電話をもらいつつスタッフミーティング行ったわけです。スタッフミーティング行って、まあね、イルピアット神谷川のスタッフみんな元気はつらつで、明るいわけですよ。太田さんも一緒に交えて、これがスタッフミーティングですみたいな形で、見てもらったんですけども、もうみんな一人一つずつ用意された炭のそのコンロに大興奮でキャーみたいな形で、美味しく楽しく食べた時間でした。みゆりさんがね、まだ若干18歳なんですけども、すごく面白くてですね、一緒に食事をすると楽しい子だなというふうにつくづく思いました。で、レーネさんも水木さんもその可愛いをね標榜してるだけあって、レーネさん綺麗だし水木さんも綺麗だし、まあ二人とも可愛いなんですが、N ちゃんね、 N ちゃんもなんかスッとしてね、なんかやっぱ知的な感じも漂わせて、お姉さんという雰囲気を持っていて、さらにそれにこう輪をかけてマチコさんが、横でどっしりとね構えて、穏やかな形でみんなをウフフと見ていると、その横に太田さんが座って僕と話をするということで、いい雰囲気のランチミーティングでした。みゆりさんが全体の、ね、雰囲気をムードメーカーとして活躍している印象が強くて、すごくいい空気を作っているなというふうに思いました、なんかみゆりさん人気出るだろうなと思ったし、その年上の人たちから可愛がられるタイプだろうなと思います。なんかすごく楽しい時間になりました、ね、帰り道送ってくださる時に、太田さんを送ってくださる時に、太田さんが車に乗った人たちだけスターバックスによって、飲み物を買ってもらうっていうね、僕の車に乗ったのは N ちゃんとマチコさんなんですけど、彼女たちは僕は母親を迎えに行かないといけないから、もうそそくさと神谷川に戻ってきたんですけど、太田さんは連絡もくれて、スターバに寄ったら飲み物よかったら買ってやるぞみたいな感じで言ってくださったんですけど、マチコさんと N ちゃん、本当ですかみたいなことで座席で喋ってたんですけど、すいません太田さん、僕は母親迎えに行かないといけないんで、ちょっとすぐ帰りますみたいなああそうかそうかって言いながら、って私たちだけないんだごめんねって、この車乗った運が次だっていう話でね、でまあ荷物をですね、みゆりさんの荷物が神谷川にまだ置いてあったんですけども、私たち先に着いたので、まちこさんにもみゆりさんの荷物を預けてですね、僕はちょっと母親迎えに行きますからということで、お疲れ様でしたって言って、もう解散して、水木さんとレーネさんとみゆりさんと、あと太田さんね、顔を見ずにもう帰ったんですけども、で母親一時に、京都駅に迎えに行って、合流して大谷廟お墓参りして、ずっと話をいろいろ聞いて、ネクタイコーヒーさんでコーヒーを飲んで、大きな声で話をする母を、なんか大きな声で話をするなと思いながら、でまた夕方4時半ぐらいかな、京都駅を送って、まあ、途中ね仕入れとかにも行ったんですけど、 で、その後家に帰って車を、まあなんか車を置いていこうかなと思ったら雨が降ってきたんで、ちょっと小雨がパラついたんで、ちょっと愛子さん帰宅を待って、愛子さんとかのこさんを車に乗せて河原町の方へ出て、河原町、寺町、そうですね、お池寺町あたりで、車を愛子さんに預けて、私あのてっちゃんとちょんちゃんとね、一足早い忘年会 を計画してたので、市場河原町までそこから歩いて行って、で磯松さんという磯グループですね、磯松さんで食事会を設定してくれていたので、磯松さんで3人食事をしてですね、鍋ね、お鍋を食べて、その後オイルというカフェに行って、オイル昔あのあれですよ、五小町三条の近くにあったんですけど、それが移転していて、木屋町、今木屋町の三条上がったところにね、ラーメンランタンの近くですね、ラーメンランタン王さんが頑張って、あの今二条店やってますけど、ラーメンランタンの近くにオイルがあって、オイルへ行って、まああの話をね、いろんな話しましたよ、てっちゃんとちょんちゃんと。本当に忘年会鍋囲みながらもね、なんかずっと仕事の話とか、こうお客様の話とか、いろんな話しましたね。でオイルでは私の過去の話とか、お店のイルピアットの話とか、まあ全て手作りでしているのにあの値段でいいんですかって話を、まあなんかよしおちゃんとこれ安すぎるよっていう話だったりとかっていうことについて意見を交換したりとか、そういうすごくいい時間でした。なんかオイルの雰囲気もね、なんかすごく店内暗くて、いい音が流れててすごく雰囲気が良くて、また一人ででも、行きたいなと思うのと、あとまあなんか友人知人と立ち寄ってもいいかなというような雰囲気があって、すごくいい場所です。なんかあの文化を作ってるなという印象も強くて良かったですね。てっちゃんとちょんちゃんと一緒に忘年会ができて良かったですよ。本当になんか2人のエピソードも私のエピソードもなんかこうまさに赤裸々にね、いろんなことは話ができてよかったなと思っているのと、自分が今働いているこの内容について、考えるきっかけにもなったし、なんか自分のしていることを考えるきっかけになったといえば、先日11月の16日日曜日にイルピアット江町で居酒屋ピアットを、開催したわけですが、イルピアットのその江町の扱い方、そして居酒屋ピアット、居酒屋ピアットも良かったですね。さっこちゃんとかみゆきさんとか、来てくださって、まあなんか久高くんもね来てくれて、なんかサルコーヒーズはねいつもなんか家が近くなんで駆けつけてくれて楽しかったです。居酒屋ピアットはそのなんていうか、おばんざいを作って簡単な小料理みたいなものを低価格でご用意するようにちゃんと手作りで全部仕込んで提供したんですが、印象も良かったですし、している僕もすごく作業しやすかったですし、なんかその料理の内容も油をほとんど使ってなくて、楽しかったですね。煮炊きしたものってこんなに美味しくて楽しいんだなと思ったのと、お刺身も土曜日に宮津からお魚を届けてもらって刺身盛りを出すことができたのも良かったです。なんか妻をね作らないので、まあなんか野菜のサラダみたいな感じになるんですが、赤玉ねぎと人参のジュリエンヌときゅうりと、あとはグリーンサラダを下に敷いて上に刺身を持ってという形で展開できたのは良かったです。居酒屋ということでサムエもね、ちゃんと袖の細いサムエを、御仏屋っていうところで何度か調達してですね、間に合ったんですよ。御仏屋さんで買ったサムエを着用して、なのでまた来月12月にできたらいいなと思ってるんで、12月にする際も あの居酒屋ピアットやってみようかなというふうに思っています。サムエをせっかく調達したのと、居酒屋の雰囲気になと思ったので、夜はまたやりたいなと思っているのと、モーニングも、おかげさまで好評で、できたのはすごく良かったですね。なんかこう なんていうんですかね、あそこでするモーニングも、あのモーニングセットもちょっとやりすぎ感はあるんですけれども、あのそれでもあそこに来てくださるお客様に対してなんかこうアプローチできないかなと思って、今試験的にやっているような形なので、お値段は今すごく安いんですが、徐々に多分上がっていくと思います。で、上がっていくんですけれども、まあなんか面白おかしくできればいいかなと思ってやっているので、今はその値段で1200円でセットをご用意しているんですけれども、安いからいいというよりは、手作りのものを楽しんでもらえるという、そちらの雰囲気を楽しんでもらえるようにちゃんとシフトをしていけたらいいなというふうに思っています。まあ、なんかあの物の価値というのは高い安いというのは必ずつきまとうんだけれども、それに対する労働対価として税込み1200円ですからね。だからなんか、まあ、なんかきちんともう少しいただいてもいいのかなというふうに思ったりしてるんで、お値段変わると思いますけれども、またなんかよろしければ告知しますので参加していただいて、毎回毎回、前回はあのピザトーストだったんですが、今回フレンチトーストだったんですね。まあ、なんかフレンチトースト面白かったんで、また次回もフレンチトーストをしたいなと思います。今度焼き方だとか仕込み方を少し変えたりとか、工夫して、提供できたらいいかなというふうに思ったりしています。ボリュームもさることながら、することに対しての意味意義みたいなことをちょっと考えながら、ゆるゆるピアと江町も展開しているので、神谷川と合わせて、楽しんでもらえるといいなと思います。で、てっちゃんとちょんちゃんが、この間イルピアと神谷川に来てくれたことで、美味しいは楽しいということで、で美味しいは楽しいについて考える日々です。売り上げが振るわないということはずっと課題ではあるんだけれども、美味しいが楽しいになるっていうことが、そのハンドメイドであるということと関連して、まあ、なんかこうもう少し価値をどうやって高められるかなということと、飲食店はたくさんあるので、やっぱり単純にこう値段だとかで、考えられがちなんですけれども、クオリティやクリエイティブな形のことを感じてもらえるとすごくありがたいななんていうふうに思ったりしています。先週週末にマッキーが久しぶりに来てくれたんですけど、マッキーとも話をしながら、なんかこうきちんと作るとか提供するとかっていうことの大切さについては、やっぱりなんかこう大事にしていきたいなという話で、マッキー来てくれたの嬉しかったな。なんか話久しぶりにできてよかったし、ちょっと励みになりますよね。なんか来てくださって話をして、やっぱり励みになるお客様って、あるんですよ。本当にいて、で世代も近くて、応援してくれてるなというか、なんか彼らも頑張っているなということで、まあなんかそんなこう最近のトニーでございます。で、私実はですね、糖尿病の症状が強く出てきていて、先週ぐらいから出てきていて、土曜日ぐらいからですね、自分で食べる食事のコントロールを始めています。うちは両親ともに糖尿家系で、母親方のお母さんおばあちゃんもだから糖尿病でしたし、私の父親も糖尿病でしたし、なのでその糖尿病家系なんですね。で、私の兄はバセドウ病を患っていて、プラスアルファ糖尿病なんです。で、今彼は薬を服用しながら、そしてインスリンを自分でコントロールするように、自分で今ハンコみたいな注射なのかな、それをしながら日常生活を送っているような形で、もう彼は薬を、摂取している形になっています。なのでそのことを思うと非常にいろいろなことを考えるわけですが、まだ私はねそこまで至っていないので、その手前に 自分でできる対処療法として食事療法と、あと軽く運動する運動療法ですね。歩くとか筋肉つけるとかっていうことをちょっと心がけていこうかなと思っています。なので自分自身は病気であるってことを少しきちんと認識した上で日常生活を過ごそうかなというふうに考えていて、で昨日のコギジプさんや磯松さんで、いただいたお食事は何ら影響もないので、もちろんまだ普通の食事はね何ら影響もないんですよ。だからこそ、今のうちに、体がまだ薬に頼らなくてもいい状態のうちに、糖尿病のその症状が収まっていくようにちょっと心がけたいなというふうに思ったりしています。弱い51歳で同級生は52歳の年齢でございますので、そろそろそういうガタも来ているなというところであります。皆さんは体調管理や健康などどうですか？急に寒くなってますので、体の管理などくれぐれも注意しながら過ごしていただけたらなと思います。はい、ということでショートバージョンになるんですけれども、お届けしてまいりました水谷ラジオ。まあ、なんか11月下旬になって、来月もう年末ということで12月ですね。まあなんか1年を振り返るその忘年会のような会がそこかしこで催されるんじゃないかなと思います。楽しいですね、忘年会は。楽しいな。なんかメンバーによりますよ、もちろんね。メンバーによるんだけれども、僕あんまり人と最近この数年間と言ったらいいかな、あまり積極的に人に会って、食事したりとかっていうことがなくなっているので、それは自分が気が乗らないからなんですけれども、人と約束をねちょっと作るのが難しくて、会うのもなかなか難しいなと思ってるんですけど、それはなんかあれなんですよ、寂しいとかそういうことじゃなくて、めんどくさくなっちゃうんですよね、人に会うのが。なんか疲れてしまうというか、なんですけど、昨日てっちゃんとちょんちゃんと会いに河原町に出て、あすごい人混みだなと思いながら街歩いて、で他の人たちもねワイワイしながら、いいお店だなと思って、ああやって鍋食べるのいいなってちょっと思ったりしましたね。12月になるとね、太田さん主催の忘年会もあるんでね、ちょっとそれ楽しみにしています。焼肉ですね、はい、それをきちんとね美味しくいただくためにも体調管理それまできちんとしていこうかなというふうに思ったりしています。パーソナリティトニーから水谷ラジオ、パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。ぜひ検索して聞いてください。石川さゆりさんで津軽海峡冬景色でございます。お聞きくださりありがとうございました。またお耳で会いましょう。トニーでした。さよなら。